2010年春のセミナー CD3 題目 SDA の新進学と分派の歴史第1部話ハルメイヤー。
今朝はですね、私はこの歴史の勉強を皆さんと一緒にしたいと思っています。このスクリーンをご覧になりながらですね、進めていきたいんですけれども、もしその前のスクリーンちゃんと見えない人はですね、場所をちょっと席変わってでもですね、移してでも、ご覧になったらよろしいかと思います。残念ながらこの今から お見せするものですね、日本語には訳されていないんですけれども、画像を見るだけでもですね、大きな助けになると思います。さまざまな問題を提示しますけれども、誰がですね、どのようにその問題に関わっているとか、見る、一見することができると思います。今朝の、お話の主題はですね、午後にもそれ続けてやりますけれども、新しい神学、新神学の歴史と今日の、意味合いといいますか、それについて学んでいきたいと思います。
Turn with me in your Bibles to the book of Acts, chapter 20.
はじめに使徒行伝20章をお開きください。
Do I have a volunteer to read?
昨晩は特別に読んでいただいた方がいらっしゃいましたけれども、どなたか今朝もいらっしゃいますでしょうか。
Or must I appoint someone again today?
自主的にですね、私が読みますという人がいなければ名指ししなきゃいけないですけども、大丈夫ですね。はい。
Read verse 29.
29節お願いします。使徒行伝20章の29節です。
私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。
In other words, he is saying that there is going to be grievous wolves coming in among the flock.
凶暴な狼が群れを荒らす、入ってきてですね、群れに入ってきて群れを荒らすようになると、ここで言われているわけですね。
They are going to try and destroy the truth.
実際は複数、凶暴な狼なんですけれども、この狼と言われる者たちが、真理をですね、めちゃくちゃにするというわけです。
Ultimately, they're going to try and silence any opposition to their false doctrine.
そして自分たちのこの偽のですね、教義に反対する者たちを沈黙させようとするわけです。
These wolves are people who will be working to undermine God's truth.
これらの狼というのは神の真理をですね、覆そうと働く者たちのことであります。
Okay. Ezekiel 22, 26 and 27.
次にお開きいただきたいのは、エゼキエル書22章、26節、27節なんですけれども、エゼキエル書22章の26節と27節を読んでいただけますか。
その祭司たちは我が立法を犯し、聖なるものを汚した。彼らは聖なるものと言われたものとを区別せず、清くないもの と良いものとの違いを教えず、我が安息日を無視し、こうして私は彼らの間に汚されている。その中にいる君たちは獲物を裂く狼のようで、血を流し不正の利を得るために人々を滅ぼす。
I want you to notice that the priests or the leaders have been responsible for bringing in the desecration of God's truth and His sanctuary.
ここで注目していただきたいのは、祭司、いわゆる指導者がですね、教会の指導者が、真理をですね、汚す働きに加わるということであります。
Did you know that Ellen White says that The prophets of old spoke more or less for their own time than for our time, especially as we come down to the very end.
ホワイト人はこのように言ってるんですね。古代の預言者たちは、当時の彼らの時代の人たちに対してよりも、特に終わりの時代に、望んでいる私たちのために、それらの言葉を語ったと、予言の言葉を語ったと。
So these words of the prophet are spoken for our time and the time at the end of the world.
この予言者の言葉はですね、私たちの時代、特に終わりの時代に近づいている私たちに対する予言の言葉なのであります。私たちは終末時代に住んでいますよね。
These verses have to have a practical application.
そしてこれらの御言葉、予言の言葉がですね、実際的な、適用がですね、私たちの時代になされなくてはならないわけです。
But you never hear about these things being preached from the pulpits.
しかし今日、こういった予言の言葉がですね、一般のセブンスデーの教会で講談から聞かれることはまずありません。あまり好まれない御言葉だからです。28節も読んでいただけますでしょうか。
この預言者たちは水しっくいで捕虜を塗り、偽りの幻を見、彼らに偽りを占い、主が語らないのに主なる神はこう言われるという。
Many men and sometimes women stand before God's people and tell them lies.
多くの男性、時には女性がですね、民の前に立ちはだかって人々に偽りの教えを説くというわけです。
They preach to them things that God has not said.
神様が言われなかったことをですね、あたかも神が言われたかのように語ります。
And they ignore the things That God has said.
と同時に、神様が実際におっしゃったことをですね、彼らは無視するのであります。
In the history of the Adventist Church, there have been many offshoots.
セブンス・アドベンチストの歴史において、これまでですね、多くのいわゆる分派と言われるものが存在してきました。
And I'm going to give you some of this history so you can understand certain principlesAbout what an offshoot actually is.
この分派というのが何であるかということをですね、皆さんがはっきりと理解を得るためにですね、ある原則を提示したいと思います。
There are two characteristics that are very consistent in every offshoot.
全ての、分派と言われるグループにですね、共通する、特徴を申し上げたいんですけれども。
Number one.
まず第一に、
They try to discredit the spirit of prophecy and it, or ignore the spirit of prophecy.
この分派に属する人たちはですね、この証の文の信憑性を低くなくするように、あるいは無視するような方向に彼らは持っていきます。
And eventually they reject it.
そしてついにはですね、その証の文自体を拒絶するようになるわけです。
Whenever you hear of some doctrine that is being presented,
この語られるですね、教義を皆さん聞くときにはいつでも、
you must pay attention to what they say about the spirit of prophecy.
その語られる 語る者がですね、人が、証の海についてどう言っているかということに注目すべきであります。
That is a very big indication whether or not they are consistent with God's truth or if they're into error.
彼らが、まあ、真理に調和しているか否かをですね、見分ける大事な点になるんですね。
If they reject the spirit of prophecy, they're into error.
もし彼らが、証の海をですね、拒絶しているならば、これはもう彼らが誤りに陥っているという明らかな証拠となります。
If they respect the spirit of prophecy,
then 証の海をですね、まあ、もし尊ぶならば、彼らは真理と調和している、調和する教えをですね、説いているということに、なるわけです。
But today there is a problem.
しかし今日問題がありまして、
many of those who are teaching false doctrine profess to be loyal to the spirit of prophecy, but they really are not.
この偽りの教義を語る多くの人たちがですね、今日、証の海を信じる、尊ぶと言いながら、口では、まあ、公言しながら実際はそうしていないということがあるんですね。
Maybe later on we'll have a chance to explain more detail about it.
あとあとそのことについてもっと詳しく説明できたらと思っているんですけれども。
But they pretend to believe in the spirit of prophecy.
そういう人たちは証の海を信じているように、ふりをしています。
But they undermine the clearest and plainest teachings that Ellen White has given us.
そうしながら、この証の海のですね、教えをですね、覆そうと、裏で働いているわけです。
So, the second point is that they have wrong views or stand against the sanctuary message.
第二の点はですね、このような分派活動の人たちは、聖女の教えを、What about sanctuary message?
They stand against it.
Okay. この聖女の、まあ、真理に、なんて言いますか、反対する態度を取ります。
Especially do they stand against the investigative judgment.
特にそういう人たちはですね、調査審判の教義に反対します。
But also other aspects.
まあ、他にもついてくるものがありますけれども、いかなる分派に属する者たちも、これら2つの点にですね、おいて共通しています。
They will, always, eventually stand against these two points.
彼らは常に証の海に対して、また聖女の教義に対してですね、まあ、反対の教えを説くようになっていきます。
There was a messenger party.
まあ、指名者のパーティーって何て言ったらいいですかね、まあ、グループといいますか。
This was led by two men who had been reproved by Ellen White for being too harsh in their preaching.
Because they were too harsh. ある二人の人物によって、この二人の人物というのは、彼らがですね、あまりにも、なんて言ったんですかね、鋭いことばっかり言うので、厳しいことばっかり言うので、ホワイト夫人に牽制されたことのある人たちでした。
As a result, they began to question the validity of a spirit of prophecy.
ホワイト夫人に牽制を受けた結果ですね、彼らは、まあ、証の海の信憑性について疑いを語るようになっていきました。
So some people sometimes don't like what Ellen White has to say.
ある時にはですね、エレン・ジ・ホワイトが自分たちに語ることをですね、まあ、気に入らない場合があるわけです。
Because it crosses their character or their personality or their beliefs.
自分たちの品性、性格、あるいは自分たちの心情に反することが時にあるからですね。
This was back in the middle of the 19th century, the 1850s.
19世紀の半ば、まあ、1850年代のことでした。
They flourished for a couple of years.
そのグループはですね、この二人の人物によって、まあ、二人の人物が指導者となっているこのグループはですね、何年かは繁栄したんですけれども、
and then they collapsed with many divisions and schisms between them.
後にはさまざまなですね分裂が生じて、まあ崩壊してしまいました。潰れてしまったんですね。
Do you like my illustration of schism?
スキズムって何て言ったらいいですかね。
Two dogs fighting.
まあ分裂とかですね、その内部争いを表しているこの犬の喧嘩なんですけれども、
Now I want you to notice why God allows division and schism to come into the church.
なぜ神様は内部教会におけるですね、内部分裂、そういった内部の争いをですねが起こるのをお許しになるのでしょうか。
From the book Life Sketches,
ホワイト人のライフスケッチという本がありまして、そこからの引用ですけれども、
Many had embraced the truth who were unsanctified in heart and mind.
真理を、まあ、擁護していながら心がですね、まだ清められてない人たちが多くいると言いました。
And the elements of strife and rebellion were at work.
そしてこのさまざまな争い、反逆の要素が彼らのうちにある。
And it was necessary that a movement should take place to purify the church.
教会を清めるためにある運動が起こらなければならない。起こる必要がある。
So God actually allows division and controversy to develop in His church to purify the church.
教会を清めるために神様は内部分裂、争いが起こるのをお許しになると言うんですね。
She said the messenger party soon drew off and the cause was relieved.
このメッセンジャーパーティーというそういったグループがいて、彼らはですね、まあ自然消滅してしまって、まあ、教会に、まあ、一旦平和が来たわけです。
Then there was the Marian Party.
次にマリオンパーティーというのが起こりました。グループが起こりまして。
A group of people that were involved in a place called Marion, Iowa.
アイオワ州のマリオンという場所で起こったグループなんで、始まったグループなんですけれども。
This was in 1866.
1866年のことでした。
And this party was started by the Iowa Conference President himself.
そしてこのアイオワカンファレンスのですね、いわゆる超第一人者自身によって起こった運動、まあグループでした。
Along with the conference secretary.
その彼についていったのがこのカンファレンスのですね、まあ、秘書だったんですけれども。
45 of the 60 members of the Marian Church went off with them.
マリオンというところの教会のですね、まあ、60人中45人の人たちがその指導者についていって教会から出ていきました。
I think that's the main leader of this group.
この写真の人がですね、絵かな、この人が、まあ、その第一人者だったと思うんですけれども、
This particular group was the forerunner of a church called the Church of God Seventh Day.Which still exists today.
そしてこのグループの、まあ、いわゆる末裔がですねから後々起こったのが今日も存在するセブンスデー、神の教会という Church of God Seventh Day というセブンスデーの名前を使っているんですけども、まあ、神の教会という別の教派があるんですね。
They refused to accept the idea that smokers could not be pastors or ordained to the pastoral ministry.
タバコを吸う人はですね、まあ通常聖職についてはいけないというのは私たちの常識ですけれども、そういった考えをですね、彼らは拒絶しました。
But since Ellen White spoke so strongly about this,
しかしホワイト人はですね、喫煙に対して関してですね、まあ。強く厳しくですね、牽制をしました。
Opposition to the spirit of prophecy became their passion.
そしてそのゆえに彼らはですね、強く証の海に反対するようになっていきました。
So they went out and started that separate denomination.
教会から出てですね、この別の教派を起こしたわけです。
The Marian Party got a printing press from another offshoot.
そしてこのマリオンパーティーというグループはですね、別のまた分派から、
they published a paper,
they bought a その別の分派から、印刷所をですね譲ってもらって、まあ、出版活動を始めたんですけれども、
they began to publish a paper called the Advent and Sabbath Advocate.
アドベント、まあ、再臨と安息日擁護という出版物をですね印刷しました。
Both groups boasted that if they could get rid of Ellen White's testimonies、
どちらもですねもし自分たちがホワイト人の証をですね、まあ、排除することができたならば、
then they would be able to go and the work can progress.
自分たちの働きはどんどん進展するだろうと考えました。
Desmond Ford, whom you may recall, was one of those teaching false doctrine.
Desmond Ford という名前、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、彼もまたこのマリオンパーティーのですね思想を受け継いだ人物の一人でした。
What did you say about the Marian Party?
比較的最近ですね、デズモンド・フォードという人は、ある偽の偽りの教理をですね説くようになった人だったんですけれども。
Was asked to go and preach at many of their churches.
彼はですね、そのマリオンパーティーの思想を受け継いだ教会に招かれて、まあ、説教するようになっていたそうです。
Then there was Dudley Canright.
また、ダッドウェイ・キャンライトという人物がいまして、
He was a very talented man.
彼は非常にまあ有能な人物でした。
He once said, I would become a great man if it were not for this unpopular message.
もしこの、なんて言ったらいいですかね、あまり人気のないメッセージのために自分は働かなければもっと自分は偉大な人物になれたのにと考えました。
Twice he went out of the church.
彼はですね教会から2度も、まあ、出たんですね出て行ったんです。
he would come back.
1回は戻ってきて、
But eventually, his instability led him out of the church altogether.
彼はですね、まあ、そういう不安定な要素を持っていたがゆえに、彼とまた彼のいた教会もですねみんなこのセブンスデーから出ていくことになりました。
This is D.M. Canright and his wife.
そばにいるのが妻であるアン・キャンライトという人でした。
Canright became a Baptist.
彼はセブンスデーから出てですねバプテストに属したんですけれども、
And he got rid of the Adventist message in his life and in his preaching.
彼は自分の人生自分のこの教義からですねセブンスデーのメッセージをすべて排除しました。
But he never became a great man.
しかし彼がですね偉大な人物になることはありませんでした。
It is the message that makes the man, not the man that makes the message.
人がそのメッセージを作るのではなくて、そのメッセージがですねその人となりをですね作り上げていくんです。
It is the great message that makes men powerful in the word of God.
人をですね神の言葉において強力で偉大なものにするのは偉大なメッセージなんです。
キャンライト lived around Battle Creek.
キャンライトという人はバトリッククリークという町のですね近くに住んでいました。
But he strongly wrote against Seventh-day Adventists.
しかし彼はそこにいながらですねセブンス・デイ・アドベンチストに関して反対のメッセージをですね強烈に説くようになっていきました。
There were three points that he attacked in his writing about Seventh-day Adventists.
彼は自分の著書の中で3つの点においてセブンスデイの教えにですね特に反対しました。
The sanctuary message.
まず第一に聖書のメッセージ。
The spirit of prophecy.
それから証の御に関して。
And the Sabbath.
それから安息日に対して。
Which probably doesn't surprise you.
まあ驚くことではありませんよね。
He rejected them all.Like all those who leave the Seventh-day Adventist message.
まあ、セブンス・デイ・アドベンチストのメッセージを拒んでですね、教会から出ていく人の例に漏れず、彼もですね、そういった、逆の教えを信じて教会から出ていきました。
They inevitably fight the sanctuary and the spirit of prophecy.
そういう人たちは必ずと言っていいほど、 聖女の教理と証の実に反対するようになります。
But they also oppose other doctrines as well.
また別の教義に関してもですね、彼らは、攻撃するようになりまして、
doctrines which are integrated and connected to the sanctuary message especially.
特に聖女の教理に関連している、さまざまの教理なんですけれども、
such as the truth on the nature of Christ.
どういうことかと言いますと、例えば、キリストの性質についての教え、
the principle of victory over sin.
罪に勝利するための原則について、
and they distort justification, sanctification.
義認とか聖化の教義をですね、彼らは歪めて教えます。
So that they do not have power of the gospel.
その結果ですね、福音を説く力を彼らは失っていくことになります。
And some of them, as I said, attack the sanctuary as the Sabbath.The state of the dead and other things.
そしてある人たちはもう安息日を攻撃し、死者の状態について間違った教えを説くようになっていきます。
Ken Wright wrote several books that are still used against Seventh-day Adventists by other denominations.
Ken Wright はですね、いくつかの本を書いたんですけども、そういった本のいくつかはですね、今日でもセブンス・デーに特に反対しているさまざまな教派によって用いられています。
Now, I want you to know that back in those days, the conference system was actually promoting the truth.
いわゆる教団のですね、教団の組織はですね、当時は少なくとも忠実に真理の働きをですね、発展させていました。
So in those days, those who opposed or rose up against the sanctuary message had to leave the Adventist structure in order to carry out their
ですから当時真理の、聖女の教理やら証の実に反対して立ち上がる人たちはですね、このセブンスデーの組織から出るしかなかったわけです。
Then there was Albion Ballinger.
他にもアルビオン・バレンジャーという人がいまして、
He was an American and he became a missionary to Europe.
彼はアメリカ人で、後にヨーロッパに宣教師として赴任しました。
He also led in the rejection of the sanctuary message, and final atonement in the heavenly sanctuary.
聖女の教理、それから、天の聖女における最後の贖いの光を彼は拒むようになりました。
He was a delegate to the 1888 General Conference session in Minneapolis.
有名なミネアポリスでの1888年の世界総会において彼は、大議員の一人でありました。
He was also one who rejected the spirit of prophecy council and Ellen White's support for Jones and Wagner.
彼は当時ですね、もうすでにエレン・G・ホワイトの、勧告に関して、それを拒絶するようになっており、またこのホワイト夫人がジョーンズとワゴナーのですね、メッセージを支持したことに強く反対しました。
Ballinger thought he knew better than the spirit of prophecy concerning righteousness by faith.
自分がですね、信仰による義人の教義に関して、証の踏みよりも賢い思想を持っていると考えていたわけです。
By the way, this is a picture of A.T. Jones.
この写真に写っているのは A.T. ジョーンズなんですけれども、
Then there was Louis Conradi.
次に登場し現れたのがルイス・コンラディという人物でした。
He was born in Hamburg, Germany.
ドイツのハンブルグというところで生まれまして、
He was actually the youngest delegate to the 1888 General Conference session in Minneapolis.
彼も1888年のミネアポリス世界総会の大議員の一人で、彼はその中で最も当時、若い大議員でした。
This is a picture of Conradi and his wife.
写真に写っているのがそのコンラディと彼の妻です。
He too rejected the message of Jones and Wagner.
彼もまたその当時、語られたジョーンズとワグナーの信仰による義人のメッセージを拒みました。
And he concluded that he, that Ellen White was wrong in her support for these men.
そして彼らを支持しているホワイト人は間違っていると考えていました。
This is a picture of E.J. Wagner.
写真に写っているのがこの E.J. ワグナーなんですけれども。
Conradi became a powerful Adventist leader.
コンラディは、まあ、セブンス・アドベンチスト教会内における、まあ、強力なですね、指導者の一人になりました。
Essentially, he became a church dictator in Europe.
まあ、後に彼はヨーロッパにおいてですね、まあ、教会で君臨する、独裁者のような、力を振るいました。独裁者のようになってですね、力を振るったんです。
He was totally opposed to the spirit of prophecy.
彼はもう、証しの海にですね、真っ向から反対する立場を取りました。
And the weakness in Europe...Spiritually, in the Adventist message, can be traced back to Conradi.
この今日ですね、このヨーロッパにおいて、まあ、霊的な力がですね、弱い状態というその元はですね、まあ、彼にも、責任があると思います。
As the president of the European, work,
ヨーロッパ支部ですかね、その長として彼は総理としてですね。
It was his responsibility to see that Ellen White's manuscripts were translated, especially into the German language.
ホワイト人のいわゆる書いた書き物がですね、あの特にまあヨーロッパにおいてドイツ語に訳されるように、まあ、働きかけるのが彼の仕事の一つだったんですけれども。
He refused to do this.
彼はその役目をですね、
and let her
拒みました。
And let her manuscript stack up on his desk.
そしてホワイト人の、まあ、アメリカから送られてくるホワイト人の原稿がですね、ただただ彼の机で積まれる状態になりました。
He led the Europeans to generally disrespect and reject the spirit of prophecy.
同時に彼はヨーロッパの信徒たちがですね、ホワイト人の証を軽視し、拒むような方向に導いていきました。
He actually wrote a letter to the Kaiser, who was the king.
当時のですね、当時の王様、what country?
Well, the king of Germany.
Okay. ドイツで君臨していたカイザーという王様に彼は手紙を書きまして、
He told him that Adventist youth would go to war bearing arms in World War I.
そして、アドベンチスト教会の若者たちは戦争が起こったら真っ先に率先してですね、軍隊に志願して武器を持って戦いに行きますよと、王様に売り込んだんです。
And he informed the government against young people, Adventist young people, who refused to go to war and bear arms.
そして、戦争にですね、まあ、行くことを戦争に行ってこの武器を取ることを拒むアドベンチストの若者の名前をですね、この政府にですね、密告するという働きをしました。
And he disfellowshipped young people who refused to go to war bearing arms.
同時に戦争に行って武器を取ることを拒む若者たちをどんどん教会から除名していきました。
And also their friends and families who supported them.
彼らを支持する友人、家族の者たちも同時に教会から追い出しました。その結果ですね、忠実なアドベンチスト信者たちはですね、迫害を受けることになりました。
He treated them as non-Seventh-day Adventists.
このコンラディは、彼らをですね、非セブンスデーアドベンチストとしてですね、扱いました。
And as a result, the Seventh-day Adventist reform movement got started.
その結果、セブンス・アドベンチスト改革運動というのが起こったんです。
It's very tragic history.
これはセブンス・デーの中でもですね、悲劇的な残念なですね、歴史の一つであります。
Because of one man who refused to accept the sanctuary, the spirit of prophecy.
証しの海を拒んだ一人の、まあ、責任の立場にある人物のせいでですね、このような悲劇的な歴史が起こったわけであります。
These people rightly refused to join the military and bear arms and weapons.
Those people who kicked out of the church.
Yeah. And also, refused to break the Sabbath in the military.
この忠実な人たちというのは若者たちでしょうかね。軍隊に入って 武器を取ることを拒み、さらにですね、土曜日に、安息日に働くことを拒んだんです。
In World War II, you know about Desmond Doss.
デスモンド・ドスについて皆さんもご存知ですよね。第二次世界大戦において。
Who was out here in Okinawa.
彼は沖縄にやってきて、戦争で送られてきて、
He was faithful in his military service.
彼はこの軍隊においてですね、忠実に自分の役割を果たしました。
And refused to bear arms.
そして彼、しかし彼は武器を取ることを拒みまして、安息日も忠実に守りました。
And successfully became a, you know, very strong Adventist military hero by saving many people.
そして多くの人をですね、彼は、医療班としてですね、救助し、そして戦争が終わった頃ですね、まあ、有名になって、彼は特別な、まあ、表彰も受けたほどでした。
He was an American.
彼はアメリカ人でして、
But that was not the case in Germany, either in World War I or in World War II.
まあ、アメリカでは彼は高く、まあ、評価されたんですけれども、彼と同じような立場を取る多くの若者たちがですね、第一次世界大戦、第二次大戦においてですね、さまざまな迫害を受けました。
By the time of World War II, the Americans had worked out an agreement with their government for conscientious objectors.
アメリカにおいては、第二次世界大戦が始まるまでにはですね、いわゆる良心によ、自分の良心に従って兵役を拒む人たちをですね、認める法律というのがもうできていたんです。
But because of Conradi, this was impossible in Europe.
しかし、コンラディのせいで、ヨーロッパにおいてはこのことは通用しませんでした。
These disfellowshipped people call themselves the 2%.
そのような中で、教会から除名された人たちは、自分たちをですね、まあ、2% のものと呼びました。
Because they believed they were 2% of the Adventist membership in Europe.
ヨーロッパで自分たちがですね、この少数派である 2% であると、ことが分かっていたからですね。
Conradi also fathered an illegitimate child at 70 years of age.
Illegitimate child. 70 years.
He was 70 years old.
Okay.
When he had an illegitimate child by another woman other than his wife.
彼は70歳の時にですね、まあ、ある女性と不倫して子供を設けました。
And, essentially went into complete apostasy.
まあ、もう晩年はですね、もう完全に廃教したという状態に陥りました。
He left the Adventist Church and joined the Seventh-day Baptists.
彼は、後々、セブンス・デイ・アドベンチストを脱退してですね、脱会して、バプテスト教会に加わりました。
He was planning to start an opposing denomination.
そして、セブンス・デイに反対するですね、ある教派を起こそうと計画していました。
He spoke with a man named W.W. Fletcher.
彼は W.W. フレッチャーという人物と話をしたんですけれども、
Fletcher was anAustralian and in charge of the Southern Asia Division at the time.
当時彼はフレッチャーという人はオーストラリア人で、南アジア支部のですね責任者でした。
He also spoke with R. A. Anderson.
コンラディは R. A. Anderson? R. A. R. A. Anderson という人物とも話をしました。
I believe that's a picture of Fletcher.
写真に写っているのはフレッチャーなんですけれども、
Now, Fletcher was already greatly influenced by Conradi when he became a Bible teacher at Avondale College in Australia.
オーストラリアにアボンデールというセブンスデーの大学がありまして、彼がですね、この教授に、そこの教授になった頃にはもうすでにですね、コンラディの影響を強く受けていました。
And it wasn't long before Fletcher became or started teaching Conradi's false doctrines.
そしてそのアボンデール大学においてフレッチャーはですね、コンラディの思想をですね、説くようになっていました。
Fletcher was a very loved student at teacher at Avondale by the students.
彼はフレッチャーはアボンデール大学ではですね、生徒たちに非常に人気のある教授でありました。
That's a modern picture of Avondale College.
最近のアボンデール大学のですね、写真ですけれども、
There's an ancient, an old picture, an early picture of Avondale College. まあ、
初期の頃の写真ですね、この白黒写真は。アボンデールの彼は、聖書局のですね、まあ、メンバーになりまして、理事になりました。
And soon the leaders at Avondale became alarmed at his teaching.
そして、まあ、後々このアボンデールの指導者たちはですね、彼の教えに危機感を抱くようになりまして、
By 1928, they could no longer tolerate his teaching at Avondale.
1928年ものことですけれども、もう指導者たちはこの、フレッチャーをですね、この学校にももはや置いておくことはできないと決断しました。
So they sent him over to Washington, D.C.
彼を、まあ、ワシントン D.C. に送ったんですね。
To see if the General Conference leaders could straighten out his theology.
彼の歪んだ神学をですね、神学思想を、まあ、世界総会に送ったら、中央に送ったら、正してくれるだろうと、まあ、期待したわけです。
It was a two-week conference.
その時、当時ですね、まあ、2週間の、その、カンファレンス、会議がありまして、
Elder Spicer was the president of the General Conference at that time.
当時の、世界総会の総理は、スパイサーという人でして、
There were 16 or 17 leaders present there trying to help Fletcher
その会議には、その16、17人の指導者たち、教会のですね、主だった人たちが集まっていました。そしてフレッチャーのですね、まあ、フレッチャーという人を強制しようと、頑張ったわけです。
But he refused to change his views.
しかし自分の見解をフレッチャーは変えることはありませんでした。
Which were essentially evangelical doctrines.
まあ、彼の思想というのは、いわゆる福音主義そのものだったんですね。
And the leaders let him go.
もう諦めてですね、指導者たちはもう彼を、なんて言いますか、教会からも出すことにしました。
Fletcher wrote a book about, about his ideas called The Reason for My Faith.
後にフレッチャーは、私の信仰の理由という本を書きまして、
He was a student of the Plymouth Brethren. He studied the writings of the Plymouth Brethren.
Okay, whatever that is.
Evangelical denomination.
福音派のですね、まあ、あるグループ、Plymouth Brethren というグループに彼は加わりました。
The Plymouth Brethren are a denomination that is the follower of John Nelson Darby, who was their founder.
その創設者というのが、プリマス・ブレズレンの創設者が、ジョン・ネルソン・ダービーという人でして、その、まあ、生徒に彼は加わったわけです。
Fletcher was eventually put out of the denomination.
Put out.
He was removed from the ministry of the Adventist Church.
まあ、彼はついにはですね、アドベンチスト教会から、まあ、聖職を追い出されていることになったわけですけれども、
Fletcher rejected the sanctuary message and the spirit of prophecy.
フレッチャーもまた、聖女の光とですね、聖女の教義と証の海を拒絶するようになりました。
The man who replaced him,
そのフレッチャーの代わりにですね、教職に入った人は、
found the books of the Plymouth Brethren in his library.
このフレッチャーの図書室にですね、プリマス・ブレズレンの本があるのを発見しました。
Fletcher did not leave, however, without influencing others.
まあ、フレッチャーはですね、後々教会から出たわけですけれども、もうすでに様々な人たちに影響を与えていました。
He died outside of the Seventh-day Adventist message.
彼は、セブンス・デイ・アドベンチストからもう出ていって、それから、まあ、亡くなったんですけれども、
Conradi had spoken to Fletcher about helping him start another denomination.
コンラディはですね、この自分が別の教派を起こそうと考えていたので、 まあ、フレッチャーの助けを得ようと彼に働きかけたわけですけれども、
He also spoke to R.A. Anderson.
また R.A. アンダーソンにもそういった話を持ちかけました。
Roy Allen Anderson.
ロイ・アレン・アンダーソンという人物ですけれども、
Who was also influenced by Conradi.
このアンダーソンという人もコンラディの影響を強く受けていました。
Anderson was invited by Conradi to take all of Western Europe in the competing organization that he wanted to establish.
Western Europe.
Yeah.
西ヨーロッパをですね、にやってきて、そこの、まあ、アドベンチストに反対する、まあ、教派をですね、起こして、そこで働いてくれないかと、アンダーソンをコンラディは招きました。
Anderson never accepted the invitation.
その招きに、召しにですね、アンダーソンは答えることはありませんでしたけれども。
But nevertheless, he was influenced by Conradi.
それでもコンラディの影響を強く受けていました。
Anderson was a powerful preacher.
アンダーソンは、まあ、力強い説教家でして。
And eventually, in spite of his evangelical teachings, he was invited to be the ministerial director of the General Conference.
彼は、福音主義的な思想を強く持っていたにもかかわらず、世界総会のですね、指導者の一人に抜擢されました。
There he could bring in men into the General Conference of a similar mind as he had.
そして、そういった自分の役職を利用してですね、自分と同様の、思想を持つ人たちをですね、要職に入れるようになりました。
Which would eventually have devastating impact on the theology of the church.
結果ですね、教会の、まあ、教会内でですね、この神学の分野においてですね、大きな混乱が起こりました。
And would lead it toward evangelical doctrine.
そしてこの教会自体がですね、福音主義思想に向かっていくようになってしまったんです。
And away from the truth of God for these last days.
そしてその終末時代におけるですね、この真理から遠く離れてしまうことになりました。
He began to influence others.
アンダーソンもまた多くの人たちに影響を与えました。
He was also one of the three people who helped write the book Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine.
いわゆる教理の研究という本ですね、1950年代の本でしょうか、その本を出筆した3人の1人でした。
That book is the, at the center of the crisis in Adventism today.
今日アドベンチズムのですね、アドベンチスト主義の、まあ、危機を招いた、まあ、第一人者的な働きをした本です。
Then came a man named R.A. Grieve.
後にまたその R.A. Grieve という人物が現れまして、
He was trained under Fletcher at Avondale.
アボンデールでフレッチャーの教えを受けた生徒の一人でありました。
And he adopted Fletcher's evangelical views.
その時、まあ大学生だった時にフレッチャーのですね、福音主義的思想を吸収したわけです。
Teachers in our universities and colleges can do a lot of damage for a long time to come if they train the young people in false doctrine.
そういうわけで、アドベンチストのですね、大学、高校で教えている先生たちはですね、後々教会を担う生徒たちに対して、若者たちに対して大きな影響力を持っているということができるわけです。
Grieve became the president of the South Pacific Division.
グリーブは後に、南太平洋支部の総理になりました。彼は、まあ、非常に影響力のあるですね、著名な説教家でありました。
And he was eventually transferred to the North New Zealand Conference.
後に北ニュージーランドカンファランスに移ることになったんですけれども、
Where he became its president.
そこで彼は、まあ、最高責任者に居座りまして、
While there, he influenced several ministerial interns.
そこでですね、牧師成り立てのですね、インターン、数人にですね、大きな影響力を及ぼしました。
With his evangelical non-Adventist doctrine.
福音主義的な、セブンステ、非アドベンチスト的な思想を こういった牧師の卵にですね、吹き込んでいったの、いったわけです。ほとんどのこのインターンだった人たちは、後々、セブンス・デイ・アドベンチストを出ることになりました。最終的に彼は廃教してしまったために、聖職から、教会でですね、聖職から追いやられたんですけれども、
Not before he'd done serious damage,
もうすでにですね、彼はすでに大きな損傷をですね、教会内に与えてしまっていて、教会は大きな損失を被ることになったわけです。
In the whole South Pacific Division.
特に、南太平洋支部の範囲においてはですね、彼の影響による損失が大きかったんです。
Now let's go back and look at another part of the story.
別の歴史的なですね、見方をしていきたいんですけれども、
As controversy over the spirit of prophecy began to develop, a special Bible conference was called to discuss the role of the spirit of prophecy.
証しの文の役割についてですね、論議する、この、あるカンファレンス、会議が開かれたんですけれども。
And also to discuss the authenticity and the authority of the spirit of prophecy.
そこで、証の海の権威についてもですね、議論されることになりました。
Bible teachers, editors,
聖書教師、編集者たち、
history teachers,
歴史の先生たち、
and other Adventist leaders,
その他の著名なんですね、セブンスデーの指導者たちがその会議に集まりました。
Chosen to participate in this conference.
そういった人たちが選ばれてですね、この会議に集ったわけです。
The meeting was held in Australia.
その会議が開かれたのはオーストラリアにおいてでありました。
The majority of the people present, shockingly, spoke up against the spirit of prophecy.
驚くべきことに、そこに集まった大多数の人たちがですね、ホワイト夫人、証の海に反対して立ち上がったんです。反対する意見を述べたんですね。
Saying that Ellen White was not an authentic prophet, nor was she authoritative.
彼女も彼女の書き物もですね、教会内では権威あるものとするべきではないという意見を彼らは述べました。
This was in 1919.
これは1919年のことでありました。
Only four years after the death of Ellen White.
これは、ホワイト人が亡くなってから4年しか経ってなかったんですね。
Perhaps there were some people who felt offended at the testimonies that Ellen White had given them.And we're still nursing these feelings.
ホワイト人の証によってですね、腹立たしく思っていた人たち、そういった気持ちがですね、育てられて養われてですね、その会議で爆発したのかもしれません。
Only one or two stood up in favor of the spirit of prophecy.
証のみに好意的な発言をした人は一人か二人程度でした。
But even W.W. Prescott, who knew Ellen White very well,
その一人が W.W. プレスコットという人で、彼は個人的にホワイト人をよく知っている人物だったんですけれども、
and it was now a vice president of the General Conference.
そして当時、世界総会の副総理でありました。
He was also negative about the spirit of prophecy.
しかし彼もまた、ホワイト、証の海に関しては、否定的な考えを持っていました。
When a leader of that stature speaks,
そしてそれほどの高い役職にある指導者がですね、発言するということは、
It is very hard for others to go and oppose him.
それに反論するのがですね、難しくなってくるわけです。
Even A.G. Daniels had no courage to stand up in favor of the spirit of prophecy.
A.G. ダニエルという、著名な人物であったんですけども、彼ですら、証の海に反対するですね、人たちに反論する、 いわゆる勇気がなかったんです。
Even though he too knew Ellen White very well.
A.G. ダニエルスもホワイト人を個人的によく知っている人物でありました。
That's a picture of Daniels.
この写真に写っているのがダニエルスなんですけれども。
19年の会議ではほとんどの人が反対の方に回って、プレスコット長老さえ、それからダニエル長老さえも反対側、ネガティブな方に回った。たった1人か2人、忠実な側に立ったという。こういう偉い人でさえ。
Okay. Daniel's played politics. He would compromise.Until the negative voices carried the prevailing opinion.
まあダニエルズさえもいわゆる政治家みたいなですね態度を取って結局大多数にですね、妥協してしまい、その結果この会議において証の海にですね反対する立場の意見がですね、まあ、勝るようになってしまいました。
The records of this conference were lost until 1970.
この会議の記録はですね、1970年までどっか闇に葬られていました。
And they were found again just at the time when the new theology was very strong and Desmond Ford was doing his work.
ちょうど新神学、新たな神学がですね、現れ始めて、デズモンド・フォードとかが様々な新しい教えをですね吹き込んでいたその頃、70年代にですねこの1919年会議の記録が見つかったんです。
Finding these records gave great strength and encouragement to those teaching evangelical doctrines in the Adventist Church.
そしてこういった記録が見つかったことによって新しい神学、証の海に反対する福音主義的な思想をですね、語る人たちに大きな影響力、力を与えました。
Now, around this time, between then and the 1930s or 40s,
その1970年代とこの1930年代、40年代、その間に、
is it clear between 1920 and 1940?
まあ、1920年頃から1940年頃までの間に、
There were three other events that took place that have had a powerful impact on Adventist in changing Adventist theology.
Seventh-day Adventist 神学を変える一因となったですね、三つの出来事が起こりました。
They were accreditation of our schools.
その一つが、まあ、教会の学校の認可についてでありました。
Establishing a seminary.
それから新学校を設立することについて、
And establishing a church manual.
それから教会指針を発行することに関して、
We're going to talk about them individually.
まあ、一つ一つ取り上げてここで語っていきたいと思っていますけれども、
First, we'll talk about accreditation.
まず認可についてですけれども、
From 1874 to 1930, our colleges were doing what they were supposed to be doing.
1874年から1930年までの間は、まあ、教会の大学はですね、正しい働きをしていました。
They were training young people to be missionaries.
若者たちを訓練して、宣教師、伝道者としてどんどん送り出して、いました。
And as a result, there was tremendous missionary thrust in the Adventist Church.
その結果、アドベンチスト教会はですね、伝道の働きが功を奏してですね、大きな成長を見ることができました。
But when a school becomes accredited, there are certain things that, certain pressures and issues that come into play.
ところが、教会がですね、認可制度を取り入れるようになって以来、まあ、いろんなですね、圧力とかそういったものが加わるようになって、まあ、違う方向に教会を導いていくようになったんです。
For instance,
例えば、
Accreditation requires that 40% of the teachers must have doctorates for a college, and 60% of teachers must have doctoral degrees for a university.
Okay. これはまあ法律で決められていることなんですけれども、認可を受けるためには教師の 40% が、大学でいわゆる博士号を取っていなくてはならない。それから 60% の教師が、大学院で、なんて言いますかね、大学院でまあ博士号を取っていなければならない。あるいはまあ卒業していればいいんですか、わからないですけども、いわゆるそこで称号を得ていなくてはいけないという決まりがあったわけです。
When approving faculty members, the college has to consider this, or the university.
教職員をですね、まあ、認可させるためにそういった条件を教会の学校はですね、について真剣に考えなくてはならなくなったわけです。
And this greatly influences the choice ofThe teachers in the school.
その結果、教会でどういう人たちを教職員に選ぶかということがですね、にその方法をいわゆる大きく変えることになったわけです。
Obviously, accreditation puts pressure on the administrators of a school to appoint the doctoral student rather than a non-doctoral doctoral student.
結果ですね、教会を運営している人たちはこの教職員を採用するにあたっていわゆる大学をですね、大学で称号をもらっている、もらっていない人よりももらっている人をですね、採用するようになっていったわけです。
Even if the doctoral, the non-doctoral student is more spiritually qualified for the role
たとえ、称号をですね、持っていない生徒が、霊的にですね、霊的に指導者に、霊的指導者としてもっとふさわしかったとしても、称号を持っている人の方が優遇されていったわけです。
Result is that our institutions have appointed many teachers over the years who do not have spiritual qualifications, that they should have.
その結果、教会の学校はですね、まあ、霊的な資格をですね、まあ、霊的にあまり、霊的質があまり高くない人たちがどんどん採用されるようになっていったわけです。
Accreditation alters the priorities of the school.
その結果、認可制度が、教会学校の、まあ、いわゆる優先事項ですね、完全に全く覆してしまったわけです。
The doctoral candidate becomes the priority, faculty member, when in reality, the school should be concerned about meeting the spiritual objectives. They have to meet the accreditation. You want me to start over with that?
Yeah.
Sorry. In other words, the school will choose those with doctoral degrees before...They consider the spiritual needs of the students.
教職員を採用するにあたっては、生徒たちの霊的必要を満たしてくれる人物よりも、結局大学の称号を得ている人たちの方が優先されていったわけですね。
If the faculty member is an Adventist that has a doctorate,
もしその教職員がですね、大学での称号を持っているセブンス・デ・アドベンチスト教会員 であったとします。
It is assumed that he will be faithful to the message.
まあ、その人、そういう人であるならば、セブンス・デの真理、メッセージにですね、忠実な人であると、まあ、考えられたわけです。
Even though that may not be true.
まあ、必ずしもそうではなかったわけですね。
And to argue against an administratorwho wants to push a doctoral degree for the faculty position.
教職員をですね、採用するにあたって、この称号、大学での称号をですね、優先させる、いわゆる経営者、運営する人たちに 反対して、
It's very difficult.
反対するのは非常に困難になりました。
Because if the administrator argues in favor of the doctoral candidate as opposed to the spiritual candidate.
霊的な素質を、質を持った人よりも、称号を持っている人を、経営者側がですね、優先させるようになった、なった時にですね、それに反対するのは非常に難しくなったわけです。
A school that is accredited leaves behind its principles.
で、教会は認可の方向に向かって認可を得るようになったら、いろんな原則をですね、捨てるようになってしまいました。
It's spiritual priorities.
霊的なものを優先させるということがですね、失われていったわけです。
In order to meet the requirements of accreditation.
この認可制度のいわゆる要求にですね、応えるためにそのようになっていきました。
And this has devastated Adventist education.
その結果、セブンスデーの教育機関はですね、惨憺たる状態へとなっていきました。
God is the one that should accredit the schools.
教会に認可を与えるのは神様ご自身であるべきなんですね。
We have no business training in worldly ways.
世の方法で生徒たちを教育するものであってはならないわけです。
And for worldly purposes.
それは世の目的にかなう。人物がですね、教育されることになります。
Therefore, it should not matter whether our schools are accredited or not.
ですから、教会の学校はですね、認可を受けている、受けていないということにこだわるべきではないんです。
If we were training missionaries, we would not need accreditation.
もし、宣教師、伝道者を訓練する場所であるならば、認可に関してですね、認可を気にする必要はないんです。
But Adventist institutions no longer view themselves as training missionaries.
もう今となってはセブンスデーの学校はですね、伝道者、宣教師を訓練する機関とはなっておりません。
All of them that had it have dropped the name, the word missionary from their name.
現にかつてはですね、大学や大学の中にミッショナリーという名前をですね、いわゆる伝道者を訓練する学校を歌う名前をですね、学校からどんどんどんどん除いていっています。
For instance,
例えば、
Washington Missionary College is now Columbia Union College.
ワシントンミッショナリーカレッジというセブンスデー大学が、コロンビアユニオンカレッジに名前を変えたんですね。
Southern Missionary College is now Southern University.
サザンミッショナリーカレッジというのがありましたけれども、この大学も、サザンユニバーシティと名前を変えました。
Those are the kind of changes.
ミッショナリーというのは、いわゆる伝道者を訓練する学校を歌っている名前なんですけど、そういった言葉をですね、名前を取り除いていったわけです。
When a school is accredited,
学校が認可されるようになっていきますと、
It has to have funding in order to meet the demands of accreditation.
その認可を、認可制度の要求に応えるためのですね、また、お金がどんどん必要になっていたわけです。
Because it costs money.
お金がかかるんですね、認可を得るためには。
To become accredited and stay accredited.
そしてその認可を受けれる状態を保つためにもお金がいるわけです。
And this has led to great compromises with the world.
そのためにはもう世の習わしにですね、どんどんどんどん妥協しなくてはいけなくなりました。
They need more and more money.
その結果、もっともっと資金がいるようになってきました。
And the government is ready to give them money.
そしたらですね、政府からいろんな補助金が得られるわけですね。
But in order to get that money,
その補助金をもらうためには、
our schools have to comply with government standards.
政府の標準に合わせなくてはいけないわけです。
And this causes more compromise with our faith and with our message.
さらに自分たちの信仰、セブンスデーの使命をですね、妥協させなくてはいけなくなっていったわけです。
It didn't start that way.
始まりはそのような状態ではなかったんですけれども、
The requirements were minimal.
そしてその要求というのは、最低限のものでありました。
But once schools begin to take a little bit of money from the government,
ところが補助金をですね、少し受けるために、少しの妥協をしたために、
They eventually need more and more and more.
さらなる資金をもらうためにさらなる妥協が、妥協せざるを得なくなっていったわけです。
At the same time, government requirements become greater and greater and greater.
同時に政府の要求もですね、標準もどんどんどんどん、大きく高くなっていきました。
And it leads to greater and greater compromises.
そして大きな妥協へとですね、教育機関を導いていったわけです。
To the point where schools today have lost their spiritual focus.
そして今日のアドベンチストの大学はですね、霊的なこの見方をですね、失ってしまいました。
Young people cannot go to Adventist schools today and expect to come out the other end, clearly understanding the Seventh Day Adventist message.
若者をセブンスデーの学校に送ってですね、卒業する頃にははっきりとそのセブンスデーの、メッセージをですね、認識している状態で学校から出てくる、そういったことを私たち学校に、今もはやセブンスデーの学校に期待することはできなくなっています。
Perhaps this is the greatest tragedy that Adventist Church faces today.
今日私たちが直面しているそのセブンスデーのですね、大きな悲劇の一つであります。
Now there's another fanaticism developing in the Adventist Church about accreditation.
そしてこの認可制度に関して、セブンス・アドベンチスト教会内でですね、別の廃墟が起こってしまっています。
Wherever you go, they are trying to upgrade all the colleges to become universities.
いわゆる、まあ、4年生大学をですね、どんどんどんどんこのレベルを上げてですね、大学院にまで持っていこうという努力が見られるんですけれども、
Perhaps that's true out here in Japan as well.
日本ではどうですかね。まあ2年生短大が4年生になっていったぐらいですかね、今。
This further, pressures our institutions away from our message into worldly conformity.
そういった努力の結果、セブンスデーのメッセージからさらにですね、教会の学校は離れていくようになってしまいました。
Ellen White was very clear about our institutions leaving the path of truth.
ホワイト人はこの leaving the path of truth、yeah. 真理の道からですね、離れるということについてはっきりと書き物に表しています。
She said that our schools are still prisoners of hope even though they have compromised and into worldly conformity.
教会の学校が世の要求に妥協して従っていったとしても、なおも、その望みを抱く囚われ人として残っていると、ホワイトは言っています。
Just because there's hope doesn't mean you should send your children there.
まだ教会の学校に望みはあるからといって、本当にそこに私たちのですね、子供たちを送るべきかどうかは、また別の話だと思います。
Now we're seeing that some of our schools are even teaching evolution.
もう今日私たちのある学校ではですね、教会学校では、進化論が教えられているというところまで来ています。
In fact, there's a huge controversy going on right now over La Sierra University.
実際にこのカリフォルニアのラシエラ大学というセムスデの大学がありまして、そこではですね、大きな議論が起こっていまして、
Because one of the teachers there, no, several of the teachers there in the biology department.
そこの生物学の教授の幾人かの人たちが、
have been actually promoting Darwinian evolution, as the better alternative to understanding our origins than the Bible.
そういう教授たちがですね、幾人かの教授たちが、聖書の創造論よりも、ダーウィンの進化論が勝っているという考えのもと、その思想をですね、教えを大学に持ち込もうとしたからでした。
The first of our schools was accredited in 1931.
最初に私たちの学校が、まあ、認可を受けたのが1931年のことでした。
In 1935, 4 years later,
それから4年後、1935年に、
There were two Adventist leaders that had a very strong burden about this problem of accreditation.
この、認可制度に入っていったことについて大きな重荷を感じていた二人の人物がいました。
Both of them served as presidents of the General Conference.
二人ともですね、 世界総会の総理の役職に就いた異なる人たちでした。
One of them was Elder McElhaney and the other was, Elder Branson.
マッケルハニー。一人は マッケルハニーという人で、Another one is Branson. ブランソンという人でした。
They plainly stated that things were going badly for accreditation of our schools.
認可制度に入っていったことによって、教会の学校はですね、悪い状態になっていると彼らは、声明を出しました。
They said we should not have done the accreditation.
この認可制度に入っていくべきではなかったと彼らは言いました。
And that it should be reversed.
そしてそれはですね、やり直さなくてはいけないと、やり直すべきであると彼らは言いました。
They plainly said that accreditation was leading our schools into worldly conformity.
この認可制度が世の中への妥協へと私たちを導いていると彼らは明言しました。彼らは言ったことは正しかったわけですね。最初に認可を受けてから4年後のことでした。この認可制度に一旦入ってからですね、それがやり替えられることはなかったわけですね。
And they are steeped in worldly philosophy.
その結果、世の哲学にですね、傾くことになりました。
They no longer train missionaries.
もはや伝道者を育てる、訓練する学校とはならなくなり、
And they are polluted with the new theology.
後に神学、新しい神学、福音主義思想を帯びた神学によって汚染されることになりました。
Because of tenure under accreditation you have the principle of tenure.
認可を受けた学校はですね、この終身在職権という制度が取り入れられます。
This means that you can't fire a teacher after so many years.
どういうことかというと、何年か勤めた、教師をですね、簡単に解雇することができない、できなくなるんです。
Even if he's working against the purposes of the school.
その人が学校の原則にですね、従わない教えを説いていたとしても、簡単にクビにはできなくなるわけです。
Some of these people who are teaching evolution today have been doing it for more than 30 years.
ある人がですね、30年間も、この、教会学校でですね、進化論の思想を生徒たちに教えていたとしても、30年も勤めた後ならば、その人をですね、排除することはできなくなるんです。
School administrators are actually defending them because they believe the same things.
事実はですね、もう学校の運営する人たちもですね、その進化論的思想をですね、支持するようになっていっています。
Because of accreditation, we rely on the theologians rather than on the Bible and the spirit of prophecy.
この進化論制度の結果ですね、取り入れた結果、もう学校はですね、聖書、証の文よりも、よりですね、人間である神学者に依存することになってしまったからです。
Now we exalt the degreed doctor of divinity instead of the God of heaven.
天の神様よりも、神学、博士、博士という立場の人たちを重んじるようになっていきました。
Now we are forced by the government to meet their requirements instead of the requirements of God.
神の要求よりも政府の要求を優先させるようになっていきました。
Before accreditation, there were no gymnasiums and ball fields.
認可を受ける前はですね、教会の学校に体育館というものは存在しませんでした。スポーツをする場所ですね。
Since accreditation, there is more emphasis on intellectualism and less on the Bible.
その認可を受けて以来、学校は intellectualism、この知性にですね、聖書よりも自分たちの知性を重んじるようになっていきました。
There's more emphasis on sports and less emphasis on agriculture.
農業よりもスポーツを重んじるようになっていきました。
All of it is the exact opposite of God's plain instructions in the spirit of prophecy.
これらはすべて証のみではっきりと述べられている原則に反するものであります。
Then the second event occurred in
1932. 第二の出来事は1939年に起こったんですけれども、
The General Conference voted to have a seminary to centralize the training of ministers.
牧師を訓練するこの、まあ、場所をですね、設けるために、世界総会は神学校を作ることにしました。
We had to be like the churches of the world.
これはもう、教会、世のですね、いろんな教派の方法に習ったやり方でありました。
And almost from the very beginning, the seminary was in doctrinal trouble.
それから間もなくして、神学校はですね、いろんな教理的な問題を抱えることになりました。
By the way, centralizing the training of ministers means that only a few people control the training of all the ministers.
いわゆるこの新牧師を育てるですね、総本山、この中央のですね、神学校を設けることによって、どういうことが起こったかというと、数人の人たちが全国に赴任していく牧師たちにですね、もう訓練し、彼らに影響力を振るうようになっていったわけです。
If those few have wrong principles or wrong doctrines, they can influence a large number of young people.
少数の教師たちが間違った見解、間違った神学思想を持っていたら、その影響をですね、大勢の全国に、送られていく牧師の卵たちにですね、影響を及ぼすようになっていくわけです。思想を吹き込んでいくわけです。
The first three leaders of the seminary led the seminary away from the truth into evangelical doctrines.
でも最初から、この神学校の最高の地位についた教師たちはですね、間違った思想を持っていて、その神学校自体をですね、真理からそらして、福音主義へとどんどん向かわせていきました。
The problem was the seminary had to have men with degrees rather than men who were guaranteed to be faithful to the message.
それは真理に忠実なメッセージを語る人よりもですね、この、OK。認可を重んじるようになってしまったからですね。Sorry.
Many of these same people studied in non-Adventist seminaries and came back to teach the false doctrines that they learned over there in our schools.
またこういうことも起こりました。よその学校、よその教会の学校、あるいはもう世の中の学校でですね、学んで、その世の思想を植え付けられた人たちが、セブンスデーの学校に戻ってきて、そこで教えるようになっていきました。
Then the third event occurred.
で、第三の出来事というのは、
In 1932, the General Conference voted to have a church manual.
1932年に、世界総会がですね、この教会指針というものを作ることにしました。
49 years earlier, it had been discussed and rejected by the leaders of the General Conference.
その49年前には、49年前にもその教会指針を作ることについて世界総会で議論されたんですけれども、その時には否決されたんです。
Because they believed it would be conforming to the churches of Babylon, fallen churches of Babylon.
これはバビロンのもう堕落した教会の方法に習うことに他ならないという、結論を出してですね、この教会指針というものは否決されたんです。
The feeling against the church manual was so strong that A.G. Daniels said that it would never happen.
当時、1932年よりも49年遡った当時ですね、教会指針を教会に持ち込むということはですね、あまりにも嫌悪されたために、当時の指導者の一人であった A.G. ダニエルスは、教会指針が 教会、我が教会で作られることは決してないと、明言しました。
Daniel's was a false prophet.
まあ、ダニエルの予言は外れたということで、彼もまた偽予言者となってしまったわけですね。間違っ、その見解は間違いでした。
Now the church has a manual.
今日、教会には教会指針というものがあるわけです。
And it has become the main focus of church management.
そして、この、これはですね、教会の、まあ、運営方法についてですね、書かれたものであります。
Instead of the Bible.
これは、聖書よりもですね、この教会のマニュアル、指針に従って教会が運営されるようになっていきました。
Even though the Bible has everything you need to run the church.
教会を運営するにあたって聖書にはですね、必要な事項がすべて書かれています。
In recent years, there has been centralization of power at the General Conference.
で、最近ではですね、
church manual policies.
教会指針の、まあ、政策に従って、この教会の権力をですね、中枢に集めるという、働きがなされました。
God has instructed us to decentralize authority in the Seventh-day Adventist Church.
セブンスデー教会においては、アドベンチスト教会においては、この中枢に、いわゆる中央集権といいますかね、権力を集めないように、その逆の方向で運営するようにと神様は、聖書を通じて、証の御を通じて教えておられます。
Centralization has done the exact opposite.
しかしその、
I'm sorry, the church manual has done the exact opposite.
しかし、教会指針はですね、その反対の方法を謳っているがゆえに、指導者たちはですね、権力を中枢に集める方向へと持っていきました。
General conference sessions are notorious for changing the church manual so that the power is more centralized in the general conference.
この世界総会の指導者たちが、少しずつですかね、あの教会指針を改定していって、そしてその教会指針、改定された教会指針に従って権力を中枢に集めるようになっていったわけです。
Many of the spiritual problems you have in the church here in Japan are because of a slavery to the church manual.
日本においても例外ではないと思うんですが、この霊的にですね、この弱い教会の状態というのは、教会指針に教会員がですね、まあ、奴隷のように従っている結果であります。
Well, all of this has developed a generation, several generations of ministers who do not really believe the Seventh-day Adventist message.
その教会指針というものが作られた結果、何代にもわたってですね、牧師たちが本当にセブンス・デイ・アドベンチストの信条に固く立たない、そういった牧師たちがですね、生まれるようになっていくという結果を生みました。
変
わりに牧師たちがですね、福音主義的な教義を信じるようになっていきました。その牧師たちは聖女のメッセージも拒むようになっていきました。その結果、証の海をに反対するようになっていきました。
Now, instead of the offshoots being the problem,
ですから、今日はですね、分派活動をする人たちが問題というよりも、
the whole church is the offshoot.
教会全体がですね、分派化してしまったという状態になっているわけです。
Those that hold to the truth and to the spirit of prophecy,
真理と証の海にですね、しっかりと大切にですね、掲げる人たちは、かえって彼らが、分派活動をしているという非難を浴びせられるようになってしまいました。
The whole thing has flipped upside down.
全てがですね、まあ、なんて言いますか、ひっくり返ってしまったわけです。
After lunch, we will discuss what happened in the 1950s that laid the foundation for many of the challenges that we face now.
1950年にですね、起こった出来事、その結果、今日私たちがですね、大きな困難を抱えることになってしまった、歴史については、 昼食後お話ししたいと思います。
That will、be part two of our、sermon on、the new theology.
今日のこの新神学の、歴史についての、第2部はですね、午後の時間にしたいと思います。
God bless you.
神様の祝福が皆さんにありますように。お祈りしましょう。
Our Father in heaven,
天のお父様、
We can see how the foundation was laid for apostasy in these last days.
この最終時代に、廃教の礎がどのように据えられていったか、歴史を見てまいりました。
As we understand these things, help us to have a clear picture of Jesus' love for His church.
こういった歴史を見ることにおいても、私たちが、イエス様の教会に対する大きな愛を見出すことができますように、助けてください。
And how that one day he is going to have to address these things.
いつの日かこれらのことをはっきりと私たちにイエス様によって示されますように。
Help us to know our place and our responsibility in light of these problems.
こういった問題に関する私たちの、立場を、役割をはっきりと把握することができますように、助けてください。
イエス
様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。